和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は農業の話題でして、真っ狩村で大きな夢を持ち野菜作りに励んでいらっしゃいます金丸農園の金丸正樹さんにお話を伺っています。
僕人に教えることも結構好きなので、自分のノウハウを教えるとかじゃなく、この思いを伝えるっていうのを大事にしてて、
分かります。
今年間300人ぐらいの修学旅行生と受け入れてるんですけど、今でもいますけど、やっぱりこう高校生ぐらいになると髪を染めてみたりとか、パンツをちょ腰まで下ろしてみるとか、
な
んかちょっとそういう子たちもいるんですけど、でも最初は嫌な顔をするんですけど、だんだんこう畑に行くとなんか めんどくせえみたいな顔をするんですけど畑行って農業体験をしてると、そのうち笑顔になって、なんかトラクターと競争してみたりあと、僕も農家のおじさんなんで腕相撲大会してみたり
すごいな。そうですよね、
はい、土いじりこそが成長だと思います。
自然相手でもあるわけですからっていうふうにおっしゃってましたけど、例えば失敗談なんかはあるんですか？
ありますありますよ。それこそ会社一回潰しかけてますし。
あら、そう。
はい、このコロナでもちょっと厳しかった部分はあったんですけど。
コロナどうでしたか？
コロナ、農業とコロナは直接はそんなに関係ないようにも見えるかもしれませんが、結構やっぱり消費者の口が固くなったりとか、あとはもうそれこそ札幌で飲食店やってても、飲食店にお客さんが来ないみたいな、これどうしましょうみたいになって、
例えばお店を出すときに、
はい、
お父さんの反応ってのはどうだったんですか？
肯定も否定もしてくれなかったです。はい、自分の責任でやるならいいんじゃないかと。ただ失敗しても知らんぞと。
それは、ある意味そうやってこう、手放すというか、後ろ姿できっと支える思いはあったんでしょうけど、すぐはこう手は差し伸べないぞっていうことも一つのあれですかね、教訓でもありますね。
そうですね。そういった、ある意味では厳しさも、なんかこう自分の反骨精神じゃないですけど、じゃあやってやるって思いました。
だったら野球で育った培ったものでもってやってやろうじゃないかと。
はい、
でさっきの失敗談に戻りますけど、ちょっと具体的になんか失敗談あったらちょっと教えてください。
やっぱその一回さっき言ったように
会社を潰しかけたと。
はい、規模拡大に向けて動いてた時期があって、その時に従業員も、必要最大以上に雇った
部分。それは今のお店の話ですか？
いえ、農業の
真
っ狩村の話ですね。
はいはい
はい、でその機械の投資だったりとか、その畑もきっと増えていくだろうから、その前にこう人を育てなきゃということで、従業員を過剰に雇ってみたりとか、
はい、
そういったその、若気の至りじゃないですけど。
おいくつぐらいの時ですか？
30前後ぐらいですね。32、3だったかな。はい、
何でもチャレンジしてみよう、トライしてみようっていう時期ですよね。
そうですね、でそこでちょっと痛い思いじゃないですけど、これじゃあまず自分のやりたいこととちょっとかけ離れてるし、これでは自分のスタイルじゃないって気づいて、その時の従業員たちには頭を下げて、これ以上ちょっと雇えなくなっちゃったって話はしたんですけど、そこから僕今年38になりますけど、一人でやり始めて5年目になります。
パートさんというか、
はい、
他に季節ごとに手伝ってくれる方はいらっしゃるんでしょ？
います、はい、
収穫とかね。
そうですね、超スポット的にはもちろんいますけど、
でも大半はお一人でやる。
はい、
それはトラクターも運転も全部。
はい、トラクターが GPS で自動で走るので。
そういう時代なんだな、はい、東京ドーム3個分の土地ですよ。
最初はこんな疲れない農業があるんだと畑作業があるんだと思いました。いくらその夜寝ないで野業してても体が疲れないので、トラクターの中で、スマホいじってようと本を読んでようと、はい、だから夜12時超えても疲れないという、
そんなにも違うもんですか？
違いますね。 肩が凝らないし
肩凝らないし、はい、腰も痛くならないし、
はい、はでキャビンがついてるので暖かいしっていう。
うわ一昔前の農家さんとは全然違いますね。
そうですね、うちの父親とかだったらもうほっかぶりして、はい、寒い寒いながら畑を起こしてましたし、
うんうん、
秋もやっぱり朝も寒いし、はい、夜も早いしで、はい、これつらーと思ってたんですけど、はい、
でそのちょっと潰しかけました、
はい、
どうやって持ち直したんですか。
まあ、まだ完全に持ち直したわけじゃないんですけど、うん、まあ、自分に向いてるやり方っていうのを今これだっていうのがあるので、
お、
まあ、それこそ経費があまりかからないので一人でやってると、
はい、まずね、
はい、そこからですね、あとこの化学肥料をあまり使わないという農業スタイルを今、はい、確立しつつあるので。
そうなんですね、こう農薬を極力抑えるのが金丸農園さんのやり方なんだそうですけども、例えばどういうふうな作業っていうかどういうふうなご苦労をされてるんですか。
ですね、うちの父親が養豚家なんですよ。豚を飼ってるんです。
ほう。
でそこから出てくる堆肥を、まあ、使って野菜を作ってるんですけど、まあ、化学肥料が今20キロ1本で5000円とかする時代になっちゃったので、
はい、
大体それをですね一旦って言っても分かりますか、 10R10 メートルかける100メートルに5本ぐらい入れるんですよ、
はい、5000円のを。
はいそうなんです。
すいません、すぐ値段の方言っちゃうんですけど
で2万5000円のまず肥料代がかかります。
今、はい、
はい、ね、で種代で人参なら4万円ぐらいかかりますし、その 10R あたりですよ、
はい、
あと農薬でプラス2万円ぐらいかかるので、
うわ、
もう経費だけでも10万円を超えるんですよ、その 10R あたりの。
なるほど、
はい、
はい、
がこれが普通の、まあ、化学肥料を使ってる農家なんですけど、まあ、自分の父親が作ってる堆肥を使っていくと、肥料代がそこで半分以下になるので、
うわ、
で、まあ、作物も健康的ですし、まあ、味も美味しいと評判高くなってきたので、うん、まずはその経費を抑えていこうと。
まあ、結局あれですよね、農薬を抑えれば人の体にも環境にもいいわけですから、
はい、
そういう、まあ、ことにこう配慮したその非常にこう、まあ、クリーンっていうクリーンなっていうかね、
はい、
そういう農業になりますもんね。
そうですね、
あ、
どうしてもでも農薬は使うんですよ、
極力抑える。
そうですね、やっぱり、うん、人間もそうですけど、
はい、
菌やウイルスには勝てないの で、
あ、
で、
なるほど、
作物も病気はするので、
はい、
それを病気来ないようにはするんですけど、うん、
はい、
あまりその過剰に使わないというか。
さあ皆さん、メッセージはこちら、元気アットマーク stv.jp、 genki アットマーク stv.jp、 ファックスは 011-202-7290。 おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日どうぞ健やかにお過ごしください。